ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、今日は私エンガルサラスワティが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコンピューターとさまざまなインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンガルがお伝えするニュースをお聞きください。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
今日のコメントです。今日は2020年に希望についてです。2020年の5日目までは2020年にいくつかの希望が表明されました。2020年9月の同時地域選挙及び政的エコノミクス予測とともに国家の政治基盤は上昇すると予測されています。しかし経済成長と社会問題に対する政府の楽観主義は2020年に完了することを目標とするインフラ開発計画とともに植え付けられ続けました。経済では経済協力機構と開発機構による2020年の予測では、2020年までのインドネシアの経済成長は IMF よりは 5% 低く、インドネシアの経済成長は5.1%、 アジア開発銀行は 5.2% と予測した世界銀行の予測よりも低いと予測されています。しかしインドネシアに対する外国の団体による予測はインドネシア政府によるものであり、すなわちスリムレアリ財務大臣が下院の聴聞会で発表したように、約 5.3% から 5.6% までです。スリムリアリ大臣は2020年に準備されたすべての枠組みは現在及び将来の世界的な状況を考慮していたと述べました。非化石資源からの外国為替収益の可能性を奨励することにより、インドネシア政府は利用可能な可能性を最大化するためにあらゆる地域の利害関係者を推し進めました。多くの地域首脳は観光開発を通じて外国為替の生産に変革を実施しました。観光部門では高度な経済発展により新しい仕事が悪化れ、中小企業が増加し、茜を使う国内及び外国人観光客の訪問が増えたためです。願わくば2020年が昨年と比較して一体感と寛容さでより良くなることを願っています。結局彼はインドネシアの人々をより成熟させます。今日のコメント終わります。今日の歴史です。最初はカナダと米国はナイアガラの滝の保存計画に同意したについてです。 ナイアガラはニューヨーク州とカナダのオンタリオ州の国境にあるナイアガラ川の大きな滝です。1929年1月5日に米国とカナダはナイアガラ川を迂回する取り組みに参加することに同意しました。両国はナイアガラの滝を北米最大の観光名所の一つとして保護したいと考えています。両国はナイアガラ川の建設工事に200万アメリカドルの割り当てを承認しました。計画では特定の地域で強い潮流を導き掘削を実施して滝をより魅力的にすると同時に浸食の影響を遅くすることです。次は日本がマニラを支配についてです。第二次世界大戦中1942年1月5日、日本軍はフィリピンの首都マニラに入国し管理しました。その後フィリピンは日本に支配され、1946年7月4日に独立しました。最後はマンダラコマンドの形成についてです。マンダラコマンドまたはコラは1962年1月5日にスカルノ大統領によって結成されたコマンドです。マンダラコマンドは南スラワシ州マカサルに拠点の大国市イリアンを解放するために結成されました。マンダラ司令部のおかげでアメリカ合衆国の代表である国連のエルズワースワンカはオランダ・インドネシア問題に関する提案を提出しました。今日の歴史を終わります。 リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシア語についてお伝えします。ボイスオブインドネシア。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は国際人相ボロセスに含まれる4つのインドネシアのマクロ漁業についてお伝えします。インドネシアのボールドラインおよびハンドライン漁業協会 AP2HI は一つずつ漁獲することに焦点を当てている4つのマクロ漁業に対して、海洋管理協議会 MSC からの人相プロセスを開始しました。この人相はビジネス取引を行う際の世界のマグロ漁業の基準であり、生産されたマグロ製品が持続可能性の原則を満たしていることを示しています。この活路は国際ポールドライン財団および海事水産省と協力して、インドネシアのポールドラインおよびハンドライン漁業協会によって実施されました。 AP2HI 議長のジャンティ・チュアリは12月30日月曜日にモンガベに送られて骨折者意味で、MSC 人相プロセスに4つのマグロ漁業を含めることは、インドネシアの利害関係者の協力努力が良い結果をもたらした証拠であると述べました。この成果は、インドネシアのマグロ釣り良好の重要なマイルシュートにもなりました。一方、4つのマグロ漁業は北スラウェシ、北マルク、バンダ海からインドネシア南部のプロレシュートまでインドネシア列島全体に広がっています。4つのマグロ漁業の MSC 認証プロセスを実施する際に、合計9つの AP2HI メンバー企業が参加しました。また、471隻の漁船があり、これらは中小トンチティよりも 70% 小さく、マグロを選択的に漁獲することにより、早期段階で積極的に関与しています。チャンティ氏は、MSC 認証プロセスはデータの収集と監視を含む全国のマグロ漁業改善プログラムになったことを明らかにしました。このプロセスは海上およびいくつかの港の両方で重要な情報を監視および収集する政府のチームとのオブザーバーによって実行されます。これでインドネシア語を終わります。
ku tak pernah merasa diriku sempurnaHanya percaya Ku akan menjagamu Menjadikan dirimu Jadi bagian hidupku Ku akan berikanmu Segala yang terbaik Dan menjalani waktu Denganmu
kamu, menjadikan dirimu jadi bagian hidupku. Ku akan beri kamu segala yang terbaik dan menjalani waktu denganmu.
リスナーの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソナインドネシアのコーナーです。リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は東ヌサタンガラ州のコラバルビーチをご紹介します。ティモルテンガラスラタンは東のサタンガラ州の地区に一つです。ティモル州南部は非常にユニークなビーチがある山岳地帯の特徴を持っています。ビーチは美しい自然の風景のとティモル海に直接面しています。ビーチの2つ、つまりコルバンのビーチ、このビーチはこの地区の主要な観光地に一つになっています。バノビーチは総水数とセントラル地区コラブの地区のコルバノ村にあります。コルバノビーチに入るには一人当たり5000ルピアを支払う必要があります。白い砂や黒い砂があるほとんどのビーチとは異なり、コルバノビーチは実際にはビーチにカラフルな小石が点在しています。海水は澄んだ青でした。ビーチの橋を飾るカラフルな小石でユニークであることに加えて、コロバのビーチにはライオンの頭の形をした直立した巨大な岩があります。コロバの村人は通常ファトンと呼んでいます。ファトンの頂上まで登ることができますが、表面が滑りやすいので注意してください。頂上からはコルバノビーチのパノラマの美しさを見ることができます。このビーチで休みたい人はここにあるロポロポまたはガゼボ施設を使用できます。あの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Terputar kembali memori kita di masa lalu. berwarna.
Indonesia より世界を届けしているボイスオブインドネシアです。次はワラワニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワラワニです。今日はリエン高原で最大のゾウの発見についてお伝えします。昨年12月27日、ウォノ消防のケイジャジャル地区リエンウェタ村の農民は、リエンで最大の頂上と言われているガネーサ城を発見しました。中部ジャワ州の文化遺産の保存センターの番人であるトゥシャルは、ガネーサ城はジャガイモの庭の約50センチメートルの深さで農民によって発見されたと語りました。ガネーシャ像は高さ約40センチメートル、幅約20センチメートルです。ガネーシャ像の状態は完全ではありません。つまり腕と頭がありません。ガネーシャ像の手と鼻の部分は別々に発見されました。ガネーシャ像の足には8種の花のモチーフがあります。同時にガネーシャ像の発見に加えて寺院の屋根を見つけました。リエン観光地の責任者であるアリアディ・ダルワンとは、ガネーシャ像の発見により新しいことが記録されたと述べました。この像はこれまでリエン高原で発見された最大の像です。またアリアディ氏は、この発見はその近くに寺院があるかどうかにかかわらず、さらなる研究が必要であると述べました。別種の骨種があるかどうかを含みます。リエンでの上等岩の発見はこれだけではありません。昨年9月中、 ケチャチャル地区リエンターミナル周辺でも岩が発見されました。岩は約30センチメートルの厚さの 15×50 センチメートルを含む様々なサイズを持っています。岩は古代マッタラム王国の遺物と考えられています。リエン地域自体にはアルジュナグループ寺院、カトッカチャグループ寺院、ロワラワッティグループ寺院など多くの寺院があります。これがリエン地域周辺で見つかった過去の多くの長寿や岩の理由です。リスナーの皆さん、これでワニワニを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
リスナーの皆さん、次は音楽の広場の時間です。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、ヤナフリオの歌にお伝えします。エモシジワの歌はヤナフリオとリタゼンによって歌われました。この歌は1988年に公開された映画チャダタンシーボイ2のサウンドトラックになりました。ヤナフリオとリタゼンの ボーカルコラボレーションは当時インドネシアの音楽愛好家に好評でした。もしじわは恋人同士の分離の物語です。しかし二人は団結することに同意し、もうお互いを失いたくないという愛を感じていたので、分離は一時的なものでした。リスナーの皆さん、これでエモシジワを聞いてみましょう。音楽の広場を終わります。明日も他の魅力的な歌でまたお会いしましょう。
So
Voice of Indonesia.
Bila ku lihat awan di birunya langit, berarak searah tiupan angin pagi, hatiku selalu bertanya, kemanakah mereka lalu pergi? Nanti
kalaku pandang ombak di birunya laut, berkejar-kejaran tak henti sepanjang waktu. Apakah yang mereka cari sesampainya di tepi pantai pasir?
Begitu adanya diriku dan dirimu, seiring bersama memadu kisah kasih. Selalu saja ada tanya, akankah semua akan berakhir indah?
Yeah.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Thank you. sudah tak mungkin, hasrat cinta menyatu. Walau rasa itu masih ada, bahkan telah jadi bagian dalam hidupku. Jangan coba tanyakan ketulusan cinta ini, hanya engkaulah satu harapan dan juga satu tujuan dalam hidupku. Kasih, biarlah cintaku melayang jauh.
Jangan ragu,
akan ku ceritakan pada dunia rasa cinta yang ada.
Rasa cinta.
Ketulusan cinta ini, hanya engkaulah satu harapan dan juga satu tujuan dalamku. Oh kasih, biarlah cintaku melayang. Datang dan mengguncang hatiku, percayalah kasih tiada akan terhapus cintaku.
Indonesia.
Bila ku lihat awan di birunya langit, berarak searah tiupan angin pagi, hatiku selalu bertanya, kemanakah mereka lalu pergi nanti.
Kala ku sama memadu kisah kasih, selalu saja ada tanya, akankah semua akan berakhir indah?
bisu. Dengarlah detak jantungku, maafkan salah langkahku. Tak mungkin ku ulang lagi. Oh, ku sadari.
Listener no minasan, kore de Nihongo Hoso owarimasu. 最後までお聞きくださりありがとうございます。 皆さんボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。それではまた次回お会いしましょう。